ゆずりはかれんのみんなでゆいまーる。みなさんこんにちは、ゆずりはかれんです。この番組はゆずりはかれんがまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。さあ皆さん、今月も始まりました。今日は10月3日木曜日、最高気温26度、最低気温22度、降水確率 70%、 曇りですね。最近はもう暑くなく、寒い気温と雨な天気が続いて嫌ですね。私も風邪ひきました。久々に。皆さん体調に気をつけてください。さあ、なんかね、何喋ろうかしら。なんかいろいろ喋りたいことあるんですけど、なんか前回、そうなんか怖い話したわね。なんか怖い話もう一回したいなと思ったんだけど、もう寒いから怖い話いいだろうなと思うから、何喋ろうかな。なんかいっぱい喋りたいことあったんだけど、いざなんか目の前にマイクあるとなんか喋りたいことポンって忘れちゃったから、どうしよう。最近あった話で言うと、何も出てこないかも。そう、最近ね、撮影がいっぱい続いててね、なんかね、ちょっと楽しいので、しかもその撮影が続いてる理由ってのがね、私目が悪くて、レーシックをする予定なんですよ。で、そのレーシックをする予定だから、こう毎月2本撮影させてもらってて、撮影させていただいてて、そう毎月絶対2本は撮影しなきゃいけないっていう契約でやってるんですけど、レーシックすると、この目の問題があって、でプラスこう私乱視が入ってるので、ちょっと目が悪い人とか乱視を持ってる人とかだったら分かると思うんですけど、なんかこう乱視のコンタクトって、なんて言えばいいんだろうな、こうコンタクトに線が入ってて、こうずれちゃうとぼやけて見えなくなっちゃうの。だからこう乱視用のコンタクトっていうのは、もう位置が、入れる位置が決まってて、少しでもずれちゃったりするとぼやけて見えなくなるから、ちゃんと決まった位置に装着しましょうねみたいな感じでなんかあるんだけど、そのレーシックってまあ分かりやすく言ってるんだけど、私がやるのは ICL なんだけどね、こう 目の中にコンタクトレンズ入れますよみたいな手術なんだけど、それで乱視用のコンタクトレンズを目の中に入れるのね。で、だからこう本当はだいたい1週間ぐらいとかでお休みで撮影とかできたりするんだけど、私の場合こうアレルギーとかもあって、撮影スタジオってちょっとホコリっぽいから、なんだろうな、手術したてで1週間でこうアレルギーでこうね、ちょっとスタジオでバタバタこういろんな人たちが動き回ったりするじゃない？動き回ってほこり立ったりとか、あとエアコンこうガンガン回して、やっぱこう撮影中はエアコンの音とか入っちゃったりするとダメだから、カメラ回ってる時はだいたいエアコン切っちゃうの。だからこう撮影カメラが回ってない間にエアコンガンガンにしてるから、こうその時に扇風機とかエアコンとかガンガンにしてるから、それでホコリ立っちゃったりするから、すごいホコリが舞ってるのね、スタジオって。だからそれでなんか、なんだろう、普段よりアレルギーが発生しやすいから、なんだろう、手術したてで目が敏感になってる状態で撮影に挑んで、ただでさえこう乱視のコンタクトを入れて目が擦れない状態で、アレルギーがいっぱい、ほこりがいっぱい舞ってるスタジオに行って、目をこすってした瞬間に、私の目の中でちょっとね、グロい話だからなんかゾクってする人いたら申し訳ないんだけど、ぐるんってコンタクトが回った瞬間にもう一回、はい、あなた再手術ですってなっちゃうからね、気をつけましょうねみたいな。でだから一旦 2、3週間お休みいただきますっていうので私はギュッて撮影を今してますっていう、なんかどうでもいい話です。今、はい、どうでもいい話で私は撮影が今続いてますよっていう話でした。はい、番組では皆様からのメッセージを募集してます。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りは、失礼いたしました、皆様からのお便りぜひお待ちしています。それではゆずりはかれんのみんなでゆいまる、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メルマール、このコーナーはゆずりはかれんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。なんかちょっとメルマールっていう間のね、なんかちょっとこう間が変だったね今。はい、反省です。さて5つ目、ラジオネーム緑の巨人さん、かれんちゃんこんにちは、初めてお便り送ります。ポッドキャストでこの番組を知り一気に全部聞きました。あ、嬉しい。カレンちゃんの声が可愛すぎて最高です。今度沖縄に旅行に行くのですが、おすすめのお店などあれば教えてほしいですとのことです。わー、声が可愛すぎて最高ですって、嬉しい、ありがとう、むっちゅさて今度沖縄に旅行に行くのか、沖縄に旅行に、いっぱい美味しいもの食べてね、おすすめのお店か、でもおすすめのお店でって、あなたね、そんな大雑把に、あんた、もうちょっと、あんた今クレーム言うわよ。あんた沖縄に行くって言うけど、沖縄のどこって言ってくれないとね、そう、もう、ほら、泊まる場所とかあるじゃない、もう、お便りくれて、ちょっと待って、お便りくれてありがとう。最初にありがとうって言っとく。お便りくれてありがとう。でもね、東京、ほら、もう、僕は東京に行きます。なので、東京でおすすめのご飯屋さんを教えてくださいって言われるじゃない。で、まあ、東京って言ったら、まあ、大体新宿とか、渋谷とか、まあ、そのあたり都市を、泊まるんだろうなって思うから、そのあたりをおすすめしとけばいいなって思うからあれだけど、なんか、沖縄って言われるとさ、那覇に泊まる人もいるし、読谷に泊まる、なんかホテルが、いろいろ、いろんなところにあるから、どこに泊まるんだろうってなるし、こう、移動も地味になんかかかるから、ちょっとね、おすすめのお店って言われると、ちょっと困るかも。だって、東京でね、東京のおすすめのお店教えてくださいって言ったら、あ、八王子のお店、八王子のどこどこのお店いいよって言われたらさ、ちょっと違う。ちょっと、まあ確かに。ってなるじゃん。なるじゃん。それと一緒。それと一緒なの。だから僕は沖縄に行きます。沖縄の、じゃあ、那覇市に泊まりますとか、読谷町に、読谷村に泊まりますとか、って言って、お願い、ごめん、せっかくメールくれたのにごめん、クレーム入れます。ってことで、何食べてほしいかだけ言う。なんかゲテモノ系好きだったら、焼き汁とかチャレンジしてほしい。で、沖縄そばは絶対食べてほしいかも。で、高い、なんか1500円ぐらいする沖縄そばとか、ま、こういうこと言ったら、怒られるか。ま、いいや、怒られる覚悟でいます。私は沖縄県大好きです。沖縄県大好きですし、沖縄県の皆さん、先に謝っておきます。那覇市の皆さん、大好きです。決して、そういうこと言ってるわけでもないですし、そういうこと、ないです。もう先に謝っておきます。すいません。クレームは、ラジオクロニクルに送ってください。右上のサイトに送ってください。はい、なんかね、国際通りとかで出してる沖縄そば屋さんは、観光客向けの料金で、おしゃれで美味しくて綺麗な沖縄そばだから、いいんだけど、なんかね、沖縄そばはやっぱりこう、地元の人たちが作ってる、ちょっと汚い系の、なんか雑に、なんかこう、丼がヌルヌルしてるような、ちょっとヌルヌルって言い方おかしいけど、丼がちょっとヌルってしてるような沖縄そばのが美味しい。で、まあ、900円とか。するような沖縄そばのが美味しい。ぜひ食べてください。で、絶対に、あ、待って、出てこない。チャーシューしか出てこない。ジューシー、ジューシー、ジューシーは絶対つけてください。美味しいです。以上。はい。です。はい。2つ目、いきます。ラジオネーム、大野さん。 カレン様2つ目送ります。あ、1つ目も読みました。ありがとうございます。そう、ネット TV でスタンプラリーのお話されてるのを拝見しました。東京ではスタンプラリーされているのでしょうか。例えば、ゆずりはカレンのスタンプラリー、かっこ山手線編と題して、五反田、渋谷、新宿、ウグイス谷を巡るスタンプラリーいかがでしょうか。お待ちしていますとのことです。ちょっといいかも。私ね、一回ね東京に来た時に、あーもう本当にこれもまた怒られそうなんだけど、もうちょっとラジオだからね、しかも分かったから、もうちょっと事故ではないか、ちょっと許してほしい、ごめんなさい。あのね、東京に来た時に、もう田舎ってだから許して、あの東京に来た時に、あの来て、山手線ってなんか本当にずっと回ってるのかなと思って入って乗って3周ぐらいしちゃったの。ごめんなさい、本当にあの JR の皆さんすいません。この1回の電車賃で3周ぐらいして申し訳ございませんでしたって謝りたいです。すいません。山手線ってすごいな、あれずっと回ってるんだね。で、私なんかしかも山手線って1本しかないと思ってたの。あ、1本っていうのは、あの、何本もあるのは知ってたんだけど、一方通行しかないと思ってたの。で、それでずーっと同じ方向で回ってると思ってたんだけど、あれ、外回り、内回りだって。何本も何本も走ってんのに、何外回り、内回りって、別に一方通行ってよく、こう、逆方向、何本も走ってて、なおさら逆方向。東京ってすげえなって思いました。田舎っぺのゆずりはかれっていうどうでもいい話です。はい、じゃあ3つ目いきます。ラジオネーム美脚の黒パンストの魅惑のマーメイドさん、カレンさん、スタッフの皆様、いつも楽しいラジオを配信していただき誠にありがとうございます。私は目が不自由で目が全く見えませんので、このテキストは音声入力を使って作成していますので、誤字や脱字が多くて読みづらいかもしれませんが、ご理解いただければ幸いです。カレンさんに質問です。ベタな質問ですみませんが、今年の夏やり残したことは何かございますか？ラジオで話せる範囲で構いませんので、お話聞かせていただければ幸いです。最後になりましたが、私は障害の特性上、カレンさんのイベントに参加することは難しいのですが、このラジオを通してカレンさんのことを応援したいと思っております。カレンさん、スタッフの皆様、体調に気をつけて、これからも頑張っていってくださいませ。では、失礼いたしました。わ、マーメイドさん、ありがとうございます。嬉しい。別にね、だからちょっとなんか、これをお手紙いただいて、私、ラジオしてよかったなと思う。だって、イベントだけやってたらさ、マーメイドさんに見つけてもらえなかったってことでしょ？素敵じゃない。あら。なんかそう考えると、なんか別のイベントもしたいね。なんかこう、なんていうんだろう。他の女の子がやってるような、通話するようなイベントとかやったらさ、お話できるかもしれないじゃない。なんか、目が不自由ってことはさ、私にはない感覚があるってことじゃない。だって、なんていうんだろうな。私は、右耳左耳で聞こえたことを真横にしか聞こえないんだけど、マーメイドさんは360度立体的に物が聞こえるってことでしょ？なんかかっこよくない？なんか見える世界の話ちょっと聞かせてほしい。まあいいや、それで今年の夏やり残したことね。今年の夏やり残したこと、毎回やり残したこと結構あるんだよな。でも今年の夏やり残したことは、なんかインスタ映えするような、なんかシャレオツなかき氷食べれなかったことです。今年もなんか写真撮ってインスタ映えみたいなことしたかったです。私は今日もっていうか今年もインスタグラマーにはなれなかったです。以上。さて、ささっとね、お焚き上げのコーナーやります。タイトルコール、お焚き上げのコーナー、これは別にタイトルコールでもないけど、パカッとやりますね。これは このコーナーはね、私がね黒歴史をたき上げしちゃうよってコーナー、みんなの黒歴史をたき上げしちゃうよってコーナーです。ラジオネーム小太郎ちゃま、カレンピー、こんにちは、こんばんは。先日の撮影会でもお会いできて楽しかったです。その後の体調はいかがでしたか？風邪ひたよん。さて、私の黒歴史をたき上げお願いします。最近ネットリックスの極悪女王にはまり、自分も何かギャップを楽しみたいと思い、普段は優しく温厚な僕が飲み屋で来るで近寄りがたい怖い自分を演じることにしました。来るで近寄りがたい怖い自分を演じることにしました飲み屋のキャストさんに、今日はなんか雰囲気が違うねと言われ、誰にでも優しくしねえ方がかっこいいんだと言い、偉そうに振る舞っていました。やだが、結果みんな本気で僕が怒っていると勘違いし、やたらと気を使い始め、その雰囲気に耐えきれず、極悪女王の影響で演じていたと白状し、みんなに爆笑されました。最後には謝罪として青物を一本入れ帰宅しました。いい大人ができもしないキャラになりきるのはやめようと改めて心に誓った。この出来事をカレンピのお焚き上げコーナーにて成仏させてくださいとのことです。あんたやったね、あんたやったね。これさ、やりがちじゃない？みんな、わかるよ。ダメだよそんなさ、慣れないキャラクターになるの。だってさ、あるじゃん、例えばさ、なんかさハマったさアニメのさキャラクターでさ、なんかなんていうの、なんかさちょっとクールなさキャラクターでさ、俺の右目が美くせみたいな感じとかさ、なのですみたいな感じとかさ、もうダメだよ、もうダメ。もうあんたはそのままでいいんだから、ちょっともう。でもまあ偉いね、ちゃんと白状してごめんねって言え、ちゃんと言えるの偉い。そして泡物一本入れたのは偉いじゃあもうこれお焚き上げします。はい、かしこみ小太郎ちゃん、あんた誰か分かってるよ、もうキャラじゃないんだからやめな、あなた優しいじゃん、もう、んー、はい、もうお焚き上げします。でもね、これちょっとこれね、結構ねオーバーしてるんだけど、エンディングカットするから、でもささっとエンディング終わらすから、私のねお焚き上げはちょっとしていい？私お焚き上げのねやつあるの、なんかあなたのお焚き上げだけさせるのもかわいそうだから、なんかさらし祭りみたいな感じでさ、かわいそうじゃん、なんか顔真っ赤にしててかわいそうだから、私のお焚き上げね、よくある感じ、私ポエマーだったから、昔なんか20代ぐらいの頃なんかポエマーで、なんかこの世の中でこういう考えできるのは私しかいないみたいな感じと、なんかすごい感性の持ち主だったからなんかつらつらとポエム書いた時期があったのまあいいや、そんなのいいから。で、そのポエムを私は逆に取っといてあるの。なんで取っといてあるかっていうと、逆にその時の私ポジティブだから、めちゃくちゃすんごい怖いぐらいポジティブだから、なんだろう、その時は恥ずかしいって思うんだけど、なんかあの時の私可愛いなって思えるから、なんかあの時の私こんなこと書いてるんだ可愛いねっていうので絶対残しとこうと思って残しておいたの。だからそれを読み上げるね、ポエム。しかもなんかね、なんだろう、なんか20代で生意気なことを書いてるんだけど、なんかいいこと書いてんの、私超キモいよ、なんかいいこと書いてんの。じゃあまあなんかたまに書くね、お焚き上げ、なんかみんながお焚き上げで黒歴史を送ってくれるたんびに、私のなんか痛々しいポエムみたいななんかやつ一つ読むから、あなたたちの恥ずかしい黒歴史ポンって送ってね、痛々しければ痛々しいほど痛々しい文章を読み上げるから、ちょっともっと痛々しいのちょうだい。じゃあ読むね。タイトル、あなたへ言った、胸が痛い、読み上げるのも痛い、真剣に胸、ちょっと待って、笑ってるんだけど目の前で、もうちょっと笑わないでもらっていいですか、ちょっと真剣に読むんで笑わないでもらっていいですか。これ書いてる時、今私も笑ってるけど、これ書いてる時の私は超真面目だからね、もう本当に数年前なんだけど超真面目にさ、 この世はなんで私のことを理解してくれなんで私のことを理解してくれないんだみたいな、あ、病んでないよ、本当に病んでない、んみたいな、あ、もういいや、早く読めます。あなたへ、ある人に出会った。そのある人とは毎日が多忙な人だった。疲れない？彼はそれが待って、もうダメ、もう恥ずかしい、もう最初から読んで、もうダメダメ、もうここら辺カットしてください。最初から読みます。あなたへ、ある人に出会った。そのある人とは毎日が多忙な人だった。疲れない？彼はそれが僕のできることだからねと答えた。きっと彼は正義感の強い優しい人なんだろう。続けて私は問う。休まずに働いて何の意味があるの？忘れたいからさ。彼は口を開き答えた。あなたは何を忘れたいの？身を起こして働く自分を、忘却の日々を過ごしている彼を、それでもあなたは正義感にあふれた優しい方と呼ぶか。はい、もうみんなこれ逆にお焚き上げしてください。はあ、恥ずかしいわ。今舌打ちちょっと、恥ずかしい。はあ、恥ずかしい。顔から火が出て、もうなんか冷や汗出てきた。もうはい、以上です。以上、メールマールとお焚き上げのコーナーでした。ゆずりはかれんのみんなでゆいまる、そろそろエンディングのお時間です。さあ、もう黒歴史やったんで、もう私はサクッと終わらしたいです。さあ、告知、まだ出てないので、サクッと来年の何月かはまだ秘密なんですけど、公開収録ございます。でしかもね、なんとなんとお相手がすごいスペシャルゲスト、もうなんなら私がスペシャルゲストかもっていう感じです。はい、ではそれではみんなの、うん、ゆずりやかれの、もうやだ、もう恥ずかしい、もうやだ、もうはい終わり、もうゆずりやかれのみんなでゆいまる、今日はここまでです。ここまでのお相手は、もうさっさと終わらせたゆずりやかれんがお送りしました。また次回でお会いしましょう。次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロリクルの提供でお送りいたしました。もう、
はい。はい、OK です。素晴らしい。
はい。
はい、今日も面白かったです。
ありがとうございます。